皆様こんばんは。いよいよ、聖書セミナー最後の夜となりました。10回のセミナーですね。毎回、参加してくださった方が、2名だと思うんですけれどもいらっしゃいます。男性1名、女性1名、本当にお疲れになったことだろうと思うんですけれども、嬉しく思います。それから1回だけ、来れなかった方も1名おられたと思います。本当にですね、嬉しく思いました。で、私自身ですね、こういう長い聖書セミナーあるいは講演会は初めての経験でした。学校とかではですね、朝夕って十何回やるってことあるんですけれども、教会では初めての経験でした。でも昔の教会の話を聞くとですね、10回どころではなくて1ヶ月とか2ヶ月とかずっとやってたっていう話も聞いたことがあります。はい、で今日は最後はですね、今の特別賛美歌にありましたような話をしたいと思っているんですが、天国の子供たちっていうですね、やがて行くその天国の未来の歌だったわけですね。これから私がお話しするテーマは新しい旅立ちとしました。結論から言いますと、その天国に向かっての新しい旅立ちをしようっていうことになるわけですけれども、まず始まりはですね、1620年の8月、新天地を目指してメイフラワー号が出航したという話から始めていきたいと思います。27人の乗組員を含め総勢102名が乗船しており、その中に42名の、クリスチャンたちがいました。彼らは初めてアメリカに渡ったピューリタンと呼ばれるクリスチャンたちで、いつしかピルグリムファーザーズと呼ばれるようになります。ピルグリムとは日本語では巡礼という意味の言葉で、彼らは巡礼者の父祖たちと呼ばれるようになったわけです。信仰の自由を求めて移動したので、巡礼者と呼ばれたのかもしれません。しかし実際にはですね、命がけで旅立ったのであります。彼らピューリタンたちは、母国イギリスで激しいこの弾圧を受けたために、行き場を失い、生活の場を失い、一時オランダに逃れるも、そこでもさまざまな問題を抱えたために、意を決して信仰の自由を求めてアメリカに旅立ったのでありました。しかし、当時の船旅は本当に命がけのことでした。決して簡単な決断ではなかったのです。また未知の世界に旅立つという不安もあったことでしょう。しかし彼らは信仰の自由を守り、子供たちを正しい環境の下で育てたいと祖国を離れ、まだ見ぬ世界に旅立ったのでした。一体彼らはどのような思いを持って旅立ったのでしょうか。不安や恐れもたくさんあったことだろうと思います。しかしそれ以上に彼らは希望を胸に勇気を持ち、前を向いて新天地に旅立ったのであります。信仰の世界に足を踏み入れるとは、この新天地を目指して旅立ったピューリタンたちのように、見たことも聞いたこともない世界に旅立つようなものです。だから不安や恐れがあって当然なんです。しかし勇気を持って一歩踏み出せば、そこには信じる者たちだけが味わい知ることのできる世界が待っているのです。一体それはどんな世界なのか、信じたその先には一体何が待っているのか、今回の10回にわたる聖書セミナーの中心となった聖書の御言葉をまずご紹介したいと思います。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、 そして人の心に思い浮かんだことのないもの、神を愛する者のために神の備えてくださったものは皆そうである。もう一度お読みします。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に浮かんだ思い浮かんだことのないもの、神を愛する者のために神の備えてくださったものは皆そうである。ここに神様は私たちが誰も見たことも聞いたことも心に思い浮かんだことさえないものを備えてくださると書かれてあるのです。驚くべき恵みと祝福がシャワーのように降り注いでくるのです。しかもそれが生涯かけて続くのです。このような素晴らしい想像を超えた世界を体験したい、体験してみたいと思いませんか？神様を信じて一歩歩み出したときに一体何が起こるのか体験してみたいと思いませんか？今まで見たことも聞いたことも思いもしなかったものを必ず発見することになるのです。その時人は大きな感動と喜びの中できっと神様を感じるのです。この方ご存知でしょうか？宇宙飛行士ですよね。名前ご存知でしょうか？由井キミヤさんと言います。由井キミヤさん、彼はある対談の中で実に興味深いことを語っていました。私は自分のことを典型的な日本人だと思っていまして、何かの宗教を信じているとかそういうことは特にないんですが、宇宙からですね、地球を見たとき、その美しさに神様というのはいるのかもしれないなと思ったほどなんですよ。そのぐらいの光景だったんです。本当に美しかったのです。子供の頃からその姿をずっと想像してきたのですが、その想像をずっとはるかに超えて地球は美しかったんです。下の方がちょっと欠けてますね。このように由井さんは語っていました。自分が小さい時からずっと思い描いていた宇宙、そして地球、それは彼は宇宙船の中から見ていますので、地球全部は見えないんですね。こういう感じで4分の1ぐらいですかね。月まで立たないとなかなか見えないですね。でもそれでも本当に美しかったと。あまりにも美しいから、それまで考えたこともなかったのに、神様はいるのかもしれないって思ったっていうんです。またこれまで月面に立って宇宙に浮かぶ地球をそっくりそのまま丸々こう見ることのできた宇宙飛行士っていうのは全部で12人います。その中の一人、エドガー・ミッチェルさん、ちょっと下の方切れてしまいました、すいません、彼はこういうことを言っています。青い地球に万物を動かす神の存在を感じた。暗黒の宇宙を前に月面に立ったとき、宇宙との一体感というか、体も精神も宇宙に広がっていくという恍惚感に突然襲われた。宇宙、月、地球、そして今生きている自分の存在は偶然ではありえない。宇宙空間の中での一瞬一瞬が創造的に感じた。
宇宙万物を支配する何か、神とも呼べる存在なしに考えられない
というふうに言っていました。
私たちはこの世界のことをどれほど知っているでしょうか。どれだけのものを見て、どれだけのことを聞いてきたでしょうか。もちろん、すべてのものを見て、すべてのものを聞いたとは思ってはいないでしょう。つまり、まだ知らない世界があるということです。だから、想像すらしていないような素晴らしい世界がどこかにあるのかもしれないわけです。聖書はそのような見たことも聞いたこともない、思いすらしなかったような素晴らしい驚くべき世界に私たちを誘っておられます。例えば宇宙飛行士が感動し神様の存在を感じたというこの宇宙について聖書はこのように語っています。天は神の栄光を物語り、大空は御手の技を示す。古代の人々は地球から宇宙を眺めてそこに神様を感じました。今は宇宙から地球を見てそこに神を感じている。どちらにしても無限に広がる広大な宇宙の中では宇宙のほんの一部に触れたにすぎません。しかしそれでも人は神様の神秘に触れ感動し、そこに絶対者なる方の存在を感じることがあるのです。そしてこの圧倒的な宇宙を前にすると、その中に生きている私たち人間があまりにも小さな存在だと気づかされるのです。しかしそんな私たちに対して宇宙の創造主である神様は言われるのです。見たことも聞いたことも思いすらしなかったものを私はあなたのために用意している。それは宇宙飛行士のようにロケットに乗って宇宙空間に飛び出さなければならないわけではありません。今私たちが生きているこの世界において神様を信じて信仰の歩みに一歩足を踏み出したとき、私たちは見たことも聞いたことも思いすらしなかったものに触れることになるのです。聖書に登場する人物たちも皆この見たことも聞いたこともない想像すらしなかったものを求めて旅立ちました。その始まりは信仰の父と呼ばれたアブラハムという人が出てきます。すべてはここから始まりました。主はアブラムに言われた。あなたは生まれ故郷父の家を離れて私が示す地に行きなさい。あなたは生まれ故郷父の家を離れて私が示す地に行きなさい。神様はアブラハムにこのように言われました。これはまさに旅立ちの命令でした。アブラハムは今から4000年ほど前にユーフラテス川下流のウルというこのバビロニア人の都市に生まれて、後に信仰の父と呼ばれるようになっていく人物ですが、ある日彼は主なる神様から私が示す地に行きなさいと突如言われるのです。ただどこに行くのか、神様はアブラハムにどこに行けと言われるのか、そのことはここでは示されていないのです。それゆえこれは私たちの通常の旅とは全く違う旅であることがわかります。
私たちの旅は目的がはっきりしています。風の吹くまま気の向くまま的な旅というものもあるかもしれませんけれども、その場合でもどこへ行くかはその時その時で自分が決めることができます。しかしこのアブラハムの旅は神様に全てを委ねる旅でした。だからそれは言うなれば信仰の旅立ちでした。アブラハムに神様がお求めになったのは信仰の決断、つまり行く先も道も全てを神様に委ねた信仰者としての旅立ちを求めたのです。クリスチャンになるというのはこの日本において信教の自由が認められてはいますけれども、決して小さな決断ではありません。かつてクリスチャンたちはこの国で2度の大きな弾圧を受けました。皆さんご存知のように、あの江戸時代の戦国時代のその弾圧、そして2度目は第二次世界大戦中ですね、敵国宗教ということで弾圧を受けました。私たちの教会は全てクローズされました。牧師は全員投獄されました。うち数名がそこで亡くなりました。このようなことを知らない方も多くあるかもしれません。今は自由を認められています。でも簡単な決断ではありません。クリスチャンになったらどんな生活が待っているのか、今の生活を何か変えなければならないのか、家族や友人や知人は何と言うだろうか、仕事は大丈夫だろうか、会社の人たちは何と言うだろうか、親戚の人たちは何と言うだろうか、いろいろ考えると不安になって尻込みしてしまいそうです。しかしそれでも神様を信じて、素晴らしい見たことも聞いたこともない世界が待っていることを信じて、一歩信仰で踏み出すことが求められているのです。アブラハムの旅立ちはそのような信仰の旅立ちの第一歩を象徴していたのです。しかし、そもそも人生について考えてみたとき、私たちは一寸先のこともわからないのです。一見自分で全てを決断し、自分の思いで生きているかのようですが、不意に襲いかかる予想外の出来事に翻弄されたり、自分のやりたいことがあっても思い通りにいかなくなったりすることがいくらでもあるのではないでしょうか。その度に人生の旅の困難さを思い知らされるのです。しかしそのような人生の旅路にあって聖書が約束しているのは、私たちの人生の歩みを神様は完全に守ってくださるということなんです。聖書にはこういう言葉がありますよ。しかし急いで出る必要はない、逃げ去ることもない、あなたたちの先を進むのは主であり、しんがりを守るのもイスラエルの神だから。神様を信じる者の人生はこのように前も後ろも神様が取り囲むようにして守っていてくださるという約束です。だから何にも恐れることがありませんよって、心配する必要もありませんよって、慌てる必要もありませんよ、逃げ出す必要もありませんよ、このように聖書は約束しているのです。ある日曜日のことでした。車でドライブをしていると、急に渋滞にはまってしまいました。で、渋滞の原因は何だろうと思いながらゆっくり走っていると、大きな交差点に差し掛かったとき、右から左へとですね、2台の白バイがゆっくりと走っていくのが見えました。
そしてその白バイの後ろからは何やらこのですねテレビの中継車みたいな車がですねゆっくりとついていくのです。なんだろうと思って見ていると、その後ろからなんとですねこのマラソンランナーたちが次々にやってきたわけです。ああマラソンやるってそういえば言ってたなぁとそこで思い出したわけですけれども、彼らが行き過ぎるまでしばらくこう見ていたわけです。まあ、これが渋滞の原因でした。たくさんのマラソンランナーたちが次々に通り過ぎていきました。そして最後のランナーが通り過ぎた後、私は少しびっくりしたのです。あのマラソンをよく知っている方は当たり前の光景なのかもしれませんけれども、私はよく知らなかったので、選手たちが全部通り過ぎた後にですね再び白バイが、そしてなんと最後にはこの救急車まで一緒に走っているんですね。これ当たり前のことなんでしょうか。私びっくりしてしまいました。つまり前も白バイだし後ろも白バイだし救急車までがあって完全に守られているわけです。まあこの光景を見ていて、私は信仰の歩みもこのマラソンと同じなんだなというふうなことを先ほどの聖書の御言葉を思い出しながら思いました。マラソンランナーたちの前を白バイが先導するように、信仰者たちの前を神様や天使たちが来て先導してくださっているのです。また後ろからパトカーや救急車が来て、そしてマラソンランナーたちを守るように一緒についてきてくれるように、私たちの後ろにも神様や天使たちが来て、目には見えませんけれども一緒についてきてずっと守っていてくださる。これが神様を信じる者たちの人生なのだと。だから何があるのだろうかと不安になることもあるかもしれないし、恐れることもあるかもしれないけれども、心配いらない。神様が必ず守ってくださるという、そういう約束なのです。まあ、さて、このようにアブラハムは新天地に向かって信仰で歩み出しました。しかし、まあ、それから数百年の時を経て、アブラハムの子孫たちはエジプトで奴隷状態に陥っていました。なんと400年もの間このような過酷な状況が強いられていきました。再び旅立ちの時が近づいていました。そこで神様はモーセという人物を用いて、この数百万にも膨れ上がった民たちを脱出させます。その時神様は彼らが帰るべきふるさとをこう呼びました。乳と蜜の流れる国。あなたたちは私が今日命じるすべての戒めを守りなさい。こうしてあなたたちは勇ましくなり、川を渡って得ようとしている土地に守備よく入り、それを得ることができる。また主があなた方の先祖たちに誓って彼らとその子孫に与えると言われた地、乳と蜜の流れる国で長生きすることができる。これから入っていく地は乳と蜜の流れる国だと神様は言われました。乳と蜜の流れる国に向かって旅立ちなさいと言われたわけです。400年近くにもわたって奴隷として過ごしたエジプトや、その後の40年にもわたってさまようことになるアラノとは全く異なる世界であることを神様は教えたかったのかもしれません。乳と蜜の流れる国と表現されたカナン地方は実際に非常に肥沃な土地として知られています。 この土と蜜の流れる国という言葉を聞いて皆さんはどのような場所を想像するでしょうか。私は初めてこの言葉を聞いたのが小学生の頃だと思いますけれども、こうなんともですね、甘い美味しそうな国に感じたんですよね。だから行ってみたいなって思いました。アブラハムから始まった信仰の旅、最初はどこへ向かうか分からなかったわけです。どこへ向かうか示されなかったわけです。それがやがて抽象的ではありますけれども、父と蜜の流れる国であると示されたわけです。そして親から子へ、子から孫へと何世代にもわたってその旅は続けられていきました。そのことについて聖書は次のように描写しています。この人たちは皆信仰を抱いて死にました。約束されたものを手に入れませんでしたが、はるかにそれを見て喜びの声を上げ、自分たちが地上ではよそ者であり仮住まいのものであることを公に言い表したのです。このように言う人たちは自分がふるさとを探し求めていることを明らかに表しているのです。もし出てきた土地のことを思っていたのなら、戻るのに良い機会もあったかもしれません。ところが実際は彼らはさらに勝ったふるさと、すなわち天のふるさとを熱望していたのです。だから神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいません。神は彼らのために都を準備されていたからです。少し難しいのですけれども、まあこの彼らというのはアブラハムから始まったずっと子孫たちのことですね。彼らは約束されたもの、すなわち父と蜜が流れる天の御国、見たことも聞いたこともない約束の御国をまだ手に入れてはいませんでしたが、はるかにそれを見て喜びの声を上げていたというのです。そして喜びのあまり、自分たちが地上ではよそ者であり仮住まいのものであることを公に言い表していたというのです。クリスチャンの人生というのは見たことも聞いたこともない心に思いもしなかったような世界を見ていく人生なのです。それはすべて神様が備えてくださったものなのです。やがてその人生の旅のゴールはこの地上にはないのだということを気づかされます。次第に目が天に向けられていくのです。そして天のふるさとを熱望するようになっていくのです。聖書の最後に出てくるのは有名なヨハネの黙示録です。これを書いたのはイエス・キリストの最後の弟子であったヨハネです。ヨハネはその晩年、ローマ帝国の激しい迫害に遭い、パトモスという島に島流しにされます。この絶望的な状況の中で、彼は有名な黙示録を書き残すわけですが、その時、ヨハネはこの幻を見せられるわけです。それは、神様を信じる者たちに約束された人生のゴールでした。彼はこう言います。私はまた新しい天と新しい地を見た。最初の天と最初の地は去っていき、もはや海もなくなった。神は自ら人と共にいて、その神となり、彼らの目の涙をことごとく拭い取って、くださる。もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きも老苦もない。最初のものは過ぎ去ったからである。ヨハネは 私たちの人生の旅のゴール、父と蜜の流れる国を新しい天と新しい地と表現しました。そしてそこは死も悲しみも嘆きも老苦もない場所だと言いました。そこはまさに見たことも聞いたことも心に思いもしなかった世界なのです。世界最年長の現役牧師と言われた大島牧師という方が、おられました。当時100歳の牧師です。で、まあ、今から8年ほど前に101歳で亡くなったのですが、この牧師さんより奥様は3年ほど早く亡くなっておられるのですが、その奥様のことのエピソードをですね、奥様のエピソードも交えてですね、一冊のこの天国が見えるよという本をこう晩年出版されるのです。で、この中に、奥様が亡くなる少し前、もう本当に直前の息子さんたちとの会話が出てくるんです。長男さんがある日、もう先が長くないと思われた母親の様子を見に行くと、なんとお母さんの顔が輝いて見えるのです。そこで思わずこう声をかけたそうです。お母さん、天国が見えますか？母親はこの質問にこう答えました。天国が見えるよ。はっきりとそう答えたのでした。そばにいた次男の奥さんが、お母さん、天国はどんなところ？と尋ねると、母親はこう楽しそうに幸せそうに答えたのでした。みんないい。天国はみんないい。そう答えたそうです。一体お母さんの目に何が映っていたのでしょうか。イエス・キリストは私たちをこのような素晴らしい世界に招いておられます。一人一人漏れることなく招いておられます。そのためにすべきことはただ一つなのです。それは神の御子であるイエス・キリストを救い主として信じることです。ただそれだけです。まもなくイエス・キリストは再び天からこの地上に戻ってこられます。それは私たちをこの新しい天と地に迎えるためです。そのための住まいはすべて整えられています。これは人類に与えられた最大の希望です。今日この神様の招きに応えて、見たことも聞いたこともない驚くべき世界への旅立ちを共に始めてみたいとは思いませんか。すべての人が今招かれているのです。少し目を閉じていただけますでしょうか。今神様は皆さん一人一人を見たことも聞いたことも思いもしなかったような永遠の御国に招いていてくださっています。神様の招きに応えて天国に向かって新しい旅立ちをしたいと願われる方は手を挙げてくださいますか。すでにクリスチャンの方も改めて その願いを強くされた方は手を挙げてくださいますか。アーメン。ありがとうございます。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちは今ここにいるのは偶然ではありません。あなたがここに招いてくださったのです。天国への旅立ちを共に始めるために、見たことも聞いたことも思いもしなかった、そのような永遠の御国に帰るために、ここに神様が呼び集めてくださったのです。イエス・キリストはそのために自らの命を犠牲にして十字架にかかってくださいました。そして今天で私たちを待っておられます。この地上でのそれぞれの人生の旅路がやがてもう間もなく父と蜜が流れる麗しい天国へと続き、希望に満ちた日々となることを心から願っています。10日間にわたる長い聖書のお話でした。こうして今日もたくさんの方が来てくださったことを心より感謝いたします。どうぞここに来てくださったすべての方をあなたが祝福し祝福し祝福してください。そしてその家族をも顧みてくださって、皆が永遠の御国へと招かれますように。本当にこの教会に来てよかったと思えるような素晴らしい人生をあなたがいつも導いてあげてください。この教会は最後の最後までここにあります。いつでもこの教会の扉は開いています。この地において、ここが天国への入り口となります。永遠の御国の入り口となって、誰でも天国に行くことができます。イエス・キリストはそのために人としてこの地上に来られて、私たちの罪をすべて許してくださって、我が子よ、あなたたちを愛している、さあ私のもとに来るがよい、私はあなたを待っている、そのように優しく語りかけてくださっている、この神様の語りかけに従っていきたいと願っています。すべてすべてのことを神様ありがとうございます。この祈り、尊き私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。